どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。さあ、多少秋めいてきたかなという感じがしますけれどもね。特に朝とかね、結構涼しくなったなぁ。湿度が下がったなという感じがして、ちょっと爽やかになってきたなと思うんですけど、まあそれに騙されると昼間もうびっくりするぐらい暑いので気をつけてくださいね。もう9月も半ばに差し掛かろうとしておりますけど、もうね、暑いんですよ。結局は。まだまだ夏が続いていると。秋になったなって感じられるのは10月の末ぐらいじゃないですか。そしたら寒くなってきたねってすぐ言うことになると思います。秋は短し、恋せよ乙女ということで、短い秋を満喫するために、今、夏を我慢して過ごすしかないかなという気がしますけれどもね。いや、僕が言うことでもないですけど、大谷さんはすごいですね。大谷慎二郎じゃなくて翔平の方ね。いやー、大谷慎二郎さんもね、ちょっと頑張っていただきたいんですが、翔平さんの方がもうとにかくすごくて、46-46 ですか。まあ大体40-40みたいな言い方を知ったのが今年なので、あ、そんな考え方があるんだと。ホームラン数で言うと記録は70本とかあるらしいですね。年間70とかの本数ホームランを打ってるっていうことはあるんでしょうけど、ホームランを打つような体格の人は、まああまり盗塁ができないということらしいですね。あくまでもテレビを見たらしいで情報ですいません。まあらしいんですよ。で、走るような人は、もうすごい足が速くて盗塁ガンガンするような人は、まああまりホームランは打てないと。まあ一郎さんがまさにそうですよね。一郎さんはそんなにホームランを打つバッターではなくて、クリーンヒットを連発して盗塁するみたいなキャラクターだったと思うんですけど、大谷さんは本当みんな言ってますけど、まさに漫画のような人。大谷翔平物語をですね、これ例えば20年とか前に漫画にしてコロコロコミックで発表したら、こんなのいくら漫画でも設定がひどすぎると、こんなことできるわけないだろうというようなことを、まさに今現実でアメリカの大地で彼はやってのけているという。で、45-45というのをやった人が今まで一人もいなくて、43-43でさえいなかったのかな。で、とうとう今日月曜日の朝ですけど、現地で、46-46、ホームラン46本、盗塁が46本ということで、まだまだ試合数が20あるって言うんですよ。あの人1個ずつ達成していきそうじゃないですか。っていうことは、65とかいかんじゃないよ。言い過ぎか。でも50-50はもう間違いないでしょうね。50-50はもう間違いがないという。まあやっぱりね、その前人未到のことをやると。まあパラリンピックでは車椅子テニスの彼がですね、お名前ちょっと忘れましたけど、Google Pixel の CM に出ている、彼が18歳で金メダルという、これも前人未到のことだということらしいんですが、前人未到のことをやると。それがどんなジャンルででもですよ。それすごいですよね。僕らみたいな全く努力ができないタイプの人からすると、まあ、本当にすごいなぁと思うんですよね。やっぱりね。毎日どうでもいいゲームに興じているだけの僕みたいな人は、前人未到。まあ、そのゲームでも前人未到にはなれないですからね。たったそのしょうもないネットゲームの中ででも前人未到にはなれないのに、もう努力してそこに到達するっていうのは本当にすごい人がいるもんだなぁと思って、いや、やっぱりね、感心しますよ。尊敬しますね。 大谷翔平選手ででも僕の子供でもおかしくない年齢ですけど、まあ嫁も子供もいないくせに言うのもなんですが、自分の子供があんなだったら怖いよね。怖い。自分の育てている自分の子供がですよ、自分が対して努力もせずに前人未到どころかのほほんと安穏と生きている中、あんな風に努力をしてあの息まで達しているのを見たら、ちょっとお父さんお母さんはどういう気持ちなのかなとか思っていたりします。いやでも本当ね、その大リーグ記録ってプロ野球記録でもすごいのにですよ、ホームラン数のね、記録であるとか盗塁の記録であるとか、もう何でもこの50年60年のプロ野球の歴史の中で、まあ、例えば王貞治選手とか、まあ、イチローさんも日本にいる時とか、そのたくさんの人がそういう記録を参加になったスピードとかなんかいろいろあるでしょ、よくわからないですけど、それでもすごいのにアメリカに渡って二刀流だっつって、それをやってのけるっていうのはすごいですよね。でおそらく肘を手術してそれが治って、来年になるとピッチャーをやることになると、するとピッチャーやるとホームランと盗塁の記録をここまで伸ばすことは、まあ、今後できなさそうですよね。また肘を壊してもピッチャーは諦めましたとかなったら、将来そういう風になったらもしかしたらわからないですけど、狙えるのは今年オンリーなんですよ。ピッチャーを休んでいて、それでも試合にはフルで出場できてバッターとしては、そしてそのたった一年にやってのけるっていうのが、まあ、本当の、まあ、誰しもが言う、食レポで言う美味しいと一緒で、誰しもが言う言葉なので、もうこのコメントにおいても前人未到に一切なれないんですけど、すごいですよ。本当にすごい。いや、ちょっとね、化け物だと。言われますけど、本当に化け物なんじゃないでしょうかね。アメリカの人たちも翔平大谷のことを来てくれて嬉しいと、すごい選手が見れて嬉しいと思ってるでしょうけど、同じ日本人として同じ時代にね、だいぶ世代違いますけど2世代ぐらい下の人ですが、同じ僕がちゃんと意識を持って生きていて彼を目撃できていると、生ではさすがに目撃したことないですね野球の仕事もあんましないですし、特に日ハムの仕事とか行ったことないですから、一度もちょっと目撃させていただいたことはないですが、同じ時代にこうやって生きているというのが、いやちょっと感激とか感心とかすごいとかいう言葉では表せられないので、前人未到的な、感想を言いたいんですけど、すごいですよね無理でした、はい、無理でしたけれどもね。いやだからこのまま本当フィフティフィフティとかシックスティシックスティまでマジでいけるんじゃないかと思ってるので、だって毎試合、だいたいホームラン打ってるじゃないですか、今。毎試合でもないんでしょうけど。で、毎試合盗塁してるじゃないですか。まあ、だいたいホームラン打ったらその時は盗塁できないですからね。これもあるんですよね。ホームラン打ったらもう帰ってくるから、盗塁できないわけですよ。やっぱり一塁に行くヒットを打った上で、盗塁をすると、まあ、もちろん三盗ね、三塁に向けての盗塁もなくはないでしょうけど、あの方だとね。いやだからなかなか両立できないんだなという部分もあるので、でもやりますよ。ホームランを打たれるのが嫌だからといって敬遠すると今度は盗塁されるという いやー、相手のピッチャーからしたらこんな嫌なことないでしょうね。どんなに警戒してホームラン打たれない、よし、もうこうなったら四球だと与えて一塁に行ったら、どんなに警戒しても塁を今度は盗まれると。相当研究されてるはずなんですよ、走るタイミングとか。もちろん走る方の大谷選手もピッチャーの癖とかをものすごく研究して、こう言ったらここに隙があるとかいうことで走ってるんでしょうけど、いや、それにしてもそのバカ試合でピッチャーがほとんど勝てないっていうのは、もうどのチームもなんか諦めがあるんじゃないかなとか思って、他のチームも見たいでしょ、その記録。もう記録更新中なんですけど、すごい記録を見してほしいし、見してくれるんだろうなと思います。まあ、パラリンピックに関しては、あんだけオリンピック頑張って放送してたのに、毎度思うし、毎度言うんですけど、ほぼ放送しないのはどうなのかと思ってます。ね。結果だけニュースで見るっていう日々ですから、もうちょっと放送すればいいんじゃないかなと。まあ、普通の健常者のオリンピックの方さえほぼ見ていない僕が言うのもなんですけど、放送されててもパラリンピックも見ないだろうけど、でもやっぱり放送する機会、みんながちゃんと生で目撃する機会っていうのはもっと必要なんだろうなと思ったりはします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今日はぬる湯にしてませんけど、後ほどぬる湯にする予定です。汗だくの大魔王がお送りする大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。はい、ぬる湯に変更完了いたしました。これなんかだんだんあれですね、これぐらいの温度って夏場のプールぐらいの温度じゃないかな、学校のプールぐらいの温度、冷たくもないけど、うん、なんかちょっとお湯っぽいけど、うん、ぐらいの、もうちょっと冷たい方がプールっぽいか。なんとなく温水プールってあんまり行ったことないけど、こういう感じの温度かなと思うんですけどね。先ほどよりは快適になりましたので続けていこうと思いますけど、先日ね、木曜日だっけな、仕事に行く用事がありまして、用事というか仕事がありまして、大阪にね行く用事だったんですけど、仕事終わり、夜からライブに行く予定が入って、結構急いでバッと仕事から出てですね、まあもう始まってるライブの途中から見に行くという感じになったんですね。でもうそうなることは予想していたのと、結構終わりがね、特典会とか行ってると遅くなるのがもう目に見えていたので、最近は仕事行くのも電車が多いんですけど、これは車で行こうと、車で行って仕事してライブ終わったら車ピックアップして車で帰ってくると、それだったら終電も気にしなくていいし、まあ、終電ほど遅くはならないんですけど、まあ、焦るのが嫌なんですよね。最後もう人がいっぱいで座れない電車も嫌なんだけど、人がガラッとしていてなんか寂しげな終電っていうのはあんまり好きじゃないっていうのもあるかな。それで車で行ったんですけど、まあまずね、行きしですね、昼ぐらいに集合なのでそんなに早く出なくてもいいんですけど、まあいつもこの番組でも言ってる通り、変なマージンをいっぱい取ってしまう大魔王なので、マージンいっぱい取って早めに出たんですね。そしたらね、 ちょうど大阪に向かうときに新御堂筋というバイパス的な道路を通るんですけど、どうもそこで事故っているらしいと。なんかどこだっけな、どっかで事故っていて、で渋滞しています。まあどんなもんかわからないから、とりあえず行くしかないので、一度そこに入ってしまうともう他のルート取りにくいんですよ、大阪って。淀川があるので、淀川を渡れる場所っていうのがまず決まっているし、でその手前のところも結構細かい道が多いんですよね、豊中とかあの辺りもね。だからそのまま中央環状線で豊中の方まで出て行くことも考えたんですけど、まあだいぶ遠回りになるし、もういいだろう、大丈夫だろうと思って突っ込んだんですけど、あんまり大丈夫じゃなくて、もう結構な混み具合でしたね。もうね、行く前にトイレに行き、それで高速乗る前にコンビニでトイレに行き、そしてその状況で行ったんですけども、トイレに行きたくなるんですね。頻尿パワー凄まじきことでね。もうおしっこがしたくてしたくてたまらないわけです。でもバイパスですから、側道に降りない限りコンビニもありませんし、ガソリンスタンドとかそういうのも施設自体がないので、どうしようかなと思って、まあとりあえず側道を走っていたんですけど、速度走ってて、あそこだ、あそこに確かコンビニが、セブンイレブンがあったと思って走ってたんですけど、まあ、よくよく考えたら、そのセブンイレブン、だいぶ前になくなって、マンションになってるんですね。まあ、もちろんマンションでトイレ借りれませんから、そのまま突っ切って行ったんですけど、もうとにかくおしっこが我慢できない、漏らしちゃうぞと。で、着替えも持ってないから、今から仕事じゃないですか。で、僕のサイズってそうそうその辺に売ってませんから、困るんですよ。着替えないし。で、どうしようかな、どうしようかなとか考えていて、側道からもう街中に入っちゃったんですよ。で、もうとにかく街中に入るしかないっていうことで、で、とりあえずね、本線も混んでんだけど、側道ももう、っていうぐらい混んでる。もう全く動かないんですよ。本当に全く動かなくなって、もうちょっとだけ空いたところで隙間で住宅街の方に入って、もうそんな住宅街走ったことないですから、もう訳がわからないよね。で、地図見ながら、逆にその本線の方がまだ流れてると判断して、本線の方に戻っていく。でもおしっこがしたいと。で、ザ住宅街なので、コンビニもないんですよ。本当は住宅と住宅の普通のね、大きい道もない住宅のところの真ん中にコンビニ、まあなかなかないじゃないですか。で、もうどうしようどうしようってぐーっと戻っているところに、救世主のセブンイレブンが現れまして、で、セブンイレブンにとにかくドーンとつけてですね、トイレを借り、トイレだけ借りるのはちょっとね、まあ悪いので、なんか炭酸水と、まあ、おにぎりかなんか買って、ちょっと落ち着いてから出発して、本線に戻る形でね、もうかなり時間がかかりましたけど、で、どこで事故ってったのかな、見たかな、事故の現場。見たかどうかちょっと忘れましたけど、とりあえずもう処理が終わったのかな。なんとなくふんわり流れるようになってきて、1時半集合なんです、今。1時半集合で、僕的にはまあ、12時45分ぐらいには絶対現場にいておきたいな、という感じで、出発いつもするんですけど、まあ、11時半ぐらいには近くに着きましたね。結局ね、いつものアホみたいにマージンを取るから。もう、しょうがないですよ。これはしょうがない。うん。で、まあ、ドトールとかで、ゆっくり休んで。してね、まあ、仕事は普通に進行して終わりまして、夜7時ぐらいですかね、現場を出て、今度は大阪ルイドというライブハウスに ライブを見に行きまして、一組目の騒音プロジェクトさんというグループの最後の曲ぐらいに入ったのかな。で、まあまあなんとか後の子供進化さん、三毛猫ガールズさんを見させていただいて、満足して、何時ぐらいに出ましたかね。11時にはなってないと思います。10時台ぐらいに出て。まあちょっと離れてますので、車が。駐車場まで電車で向かって、車に乗り込んで、さあ出ようと思ってね、出ましてね。中央環状線の方をぐーっと行って、吹田インターチェンジから乗るんですけど、なんか忘れていたことがあるような気がするな、とか思いながら走っていまして、近づいてきたらわかるんですね。だいたいインターチェンジの入り口に近づいてくると電光掲示板がいっぱいあって、名神高速道路工事通行止め中と。あ、そうだったねって感じですね。9月の頭ぐらいから2週間ぐらい夜間通行止めなんですよ。忘れてましたね、完全に。これ毎度忘れるんですよね。もう毎度です。毎回、夜間通行止めの日って、まあどっか出かけて、日っていうか2週間ぐらいありますから、必ず車で一度は出かけるタイミングがあるんですけど、さあ高速乗ろうっていう時に、通行止めじゃないかって思い出すんですよ。名神高速なんてしょっちゅう乗りますから、9月の何日から何日まで、通行止めですよと。夜間通行止めですと。ところどころでも止めますよということが、もう、掲示板にいっぱい出てるんで、まあもちろん、知ってるんです。知ってたんです。で、結局ね、捕まりましたね。で、そこからも、いわゆる、万博の外周道路っていうのに出まして、もう京都に帰るには、もう1号線乗るか171号線に乗るしかないわけですよ。吹田あたりからだと。ね、大阪市内からずっと来て、その、吹田に行こうって考えてなければ別のルートを考えなくもないんですけど、まあ、でも大体1号線か171号線ですよね。高速を乗らないのであれば。で、仕方がないから171号線に乗り換えまして、どんどこどんどこ。本当もう、ガタゴト列車って感じですね。まあ、夜間通行止めはみんな知ってるので、で、乗らないで走ってる人もいるんですが、もうそもそもこの時間には乗らないぞと決めてる人も多いのか、車はそんなに多くなかったです。うん、結構、下道としてはスイスイ走って帰ってはきましたけど、まあ想定よりもだいぶ遅くなりましたね、帰ってくるのがね。いや、 やっぱりね、何よりもその、高速道路が夜間通行止めになってることはもう、仕方がないことなので、僕はどうしようもできないじゃないですか。僕の記憶力なんですよ、問題は。夜間通行止めこの期間あるから、車で行っちゃダメだな、帰って来れなくなるぞと。なぜ行きは普通にね、昼というか朝だから、高速乗れてますし、余計にその時点ではわからないんですよね。ゆっくり帰ってきて、ゆっくり家に着いて、ゆっくり夜中に飯を食いましょうよ。いやー、もう、どうなってるんですかね、この記憶力っていうのはね。覚えてればいいのに、こんな重要なことは。覚えてられないですね。で、まだ夜間通行止めが続いている予定なので、今夜ね、月曜日の夜、ちょっと滋賀県に泊まりに行かなければならないんですけど、今日はきっちり通行止めになる前に、夕方には家を出ようと思っています。2泊なんでね、水曜日まで向こう行ってるんですけど、火曜日に大阪でちょっと見たいライブがあるんですが、もう一度その通行止めの中滋賀県まで、京都でもあんなしんどいのに、滋賀県まで行くなんてちょっと考えられないので、やめておきます。はい。なので、今夜早めに出るから、このラジオが編集できてるかどうかは、神の溝知るということにしておきたいと思います。はい、そういうことで、この後朗読のコーナーです。新しいセンテンスで、そのセンテンスで この公演そのものが終わりそうな雰囲気になっております。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ、大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ。俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで、大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも、毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかは、あなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組は、シーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も、折々の木。この公演の部分の最後になりますかね。和光で宇宙観を持てというセンテンスで、この公演のセンテンスは終わると。いうことになっておりますが、6ページなので何とか今日中に終われたらいいかなと思ってますけど、どうなりますことやら。最後にまた私の一つの願いは平家の人々の末路であります。壇の浦からご承知のような末路を遂げた平家一門の後というものは、いつかこれも週刊朝日がいろいろお世話してくださいまして、各地から平家村の資料を寄せていただいた。それをデータにして一覧してみますと、平家村というのは北は岩手から南は四国の山の奥にまで分布されている。思うに平家が滅ぶや、各地にいた平家に付随して一頃の繁栄を誇っていた人々、あるいは平家の血縁の者たちは一斉に家の四郎党を連れて山の中へ入ってしまった。その姿のままに平家村が残されたんじゃないかと思うのであります。同じ部門でも平家というものはかなり部門とは性格が違っているということを私は発見したんです。これ以後の源氏あるいは吉野朝時代となり、室町となり、戦国時代となり、江戸になってきた私たちの通念にあります部門とは、落ちては必ず生き返り死に返る。七将報告という言葉もありますが、この思想に拍車をかけてきたのが部門の歴史であります。それは儒学と武士とが結びついたのは鎌倉幕府以後で、平家の頃はまだこの輸入思想が全面的に部門に浸透していなかったためです。ですから平家に限っては、あの壇の浦の最後が象徴するように、全国の平家は言い合わせたように皆素直に三冠僻地へ姿を隠してしまっている。いわばあの大自然の中に、それぞれ自然の美しい中に溶け合い、あるいは畑を耕し、旗を織りして、平家村を作った。そしてそのまま自然な大地の中に溶け込んでしまった。それが日本の部門の中では平家だけの性格であります。こういう部門は平家以後には一つもないのであります。平家物語というものは今日皆さんがお読みになっても愛音重唱としてなんとなく私たちの史上を人間宿命の涙をそそらずにはいられなくなる気持ちはそこから起こるものでありまして。平家という部門はそのために哀れにも美しい詩になっている。私たちは北に南にこの平家史跡を求めて歩いたり見回したりしていますが、その史跡に立って今日の平家を振り返るときに、何とも言えない詩の奏でがする。それで平家は滅び損をしたか、あるいは哀れに消えたままであるかといえば、私は今日になってみるとそうではないと思う。以後の源氏は鎌倉幕府を建ててみましても、平家ほどの寿命を持たず、頼朝が殺されましたり、 頼家が殺されましたり、頼朝、政子の間ですら北条家とのいろんな介在があったりして幸せではなく、立ちどころに骨肉同士相反の修羅を演じて滅んでいるのであります。囲碁の部門の宿命はそれから始まりまして、打ちつ打たれつ、実に慌ただしい治乱攻防を繰り返してきて、それが何とはなく私たちの昨日の戦争にまで来たような気がするのであります。そういう治乱攻防を互いに繰り返したくないという祈りを持つのは当然だと思うのであります。そこで自分の仕事のうちに何とはなしにそういう祈りを持つのでありますが、平家のことを調べておりますうちに、特に私が感じますのは、現代人の間には宇宙観というものが一番欠けているんじゃないか。自分たちの仕事の面で、つまり文学の面で見ましても、今日の文学があまりに現実事象の生々しさだけを課題にし、その事象がそのまま動かない鉄則みたいに考えて現実に固着しすぎて、その実生成発展の宇宙の間にお互いは一刻も休みなく変化して流動している社会の中に生きているんだという宇宙観を忘れてしまうんです。そういう考え方が文学の上にも希薄なんじゃないかということが考えられます。平家を読んで最も著しい特徴はといえば、あの祇園精舎の鐘の声から始まりまして、壇の浦の最後までの大きな死因の中には絶えず人間と宇宙との関係を奏でていると思うのであります。宇宙観というと大変難しいようですけれども、私たちのお互いの生命、また社会現象、こうやってここへ皆さんお出かけになっておりますが、皆さんの生命体はもうこの会場へ入った時よりも違っている生命である。私の喋っているこの生命というものも、演壇に立った時ともうこうやっている今とは刻々変わっている生命であるということなんです。まして社会の様相や地球の上においてのことは、大きな流伝の宇宙のリズムによって流されているのだということを、物の批判や考慮の時にふと思うことです。お互いささやかな家庭生活においても、このままではやりきれない、苦しいということのみ多いんです。例えば愛児の病床の枕元に座って、この子生きるか助かるかというような時にも、そういう宇宙観を現実に持っていると、いくらか親の呼吸も楽ですし、苦労がしよいように思います。もうこれっきりねっきりはっきり動かない現実、この通りこのままな敗戦国の国土と思った日にはたまらなくなりましょう。またそんなことはありえませんですけれど、昨日今日の街頭に見るあの矢たけびを上げている学生さんなんかでも、若い方たちでも、もう少し宇宙観を持ってほしいと思います。あんなにまで短期に警察官と相撲を取らなくても、そしてもう少し宇宙のタイムと個々の成長を待って、ここは静かに勉強された上で、これこそお互いはこう行くのが幸せだと信じる理想を現実に気づいていったらどうかと思うのであります。そんなことを平家を書きながら祈ったり反省しながらやっているわけであります。はい、ということで、これ昭和27年6月の講演だそうですね。戦争が終わってまだ7年経っていないところですね。7年近く前ということになりますけれども、まあ、最終的に先生はスピリチュアルの方に、まあ違うんでしょうけどね。スピリチュアルということとは違うんでしょうけど、まあ、宇宙の壮大さから行くと、人間なんてちっぽけなもんだみたいなことが言いたいんだとおっしゃりたいんだと思いますが、まあでもね、争い事っていうのは、そこかしこで起こっているんで、先日電車降りましてね、駅の近くの商業施設に入ろうと思っていたら、道路の方で、お前舐めとんのかおら、お前こそやろみたいな声が聞こえましてね、白髪のおじいさんとおじさんの喧嘩でしたね。まあ、おじさんの方は僕と同世代か、もしかしたら下かもしれない、まあ、上かもしれないけどぐらいのおじさん、ちょっと恰幅のいい僕みたいな体格のおじさんで、もう一人の方は白髪の、そんなね、ちっちゃいこともないでしょうけど、でっかくもないおじいさんでしたね。 舐めとんのかお前、警察呼べ、お前が呼べ、お前が呼べっていうね、よくわからない、喧嘩に慣れてない人たちの、手は出したくない、出されたくもない、警察は呼びたくない、呼ばれたくもないという、収め方がわからない人の喧嘩というのを見ましたね。何が原因かはわかりません。そんなに車通りの激しい道ではないところですけど、もしかしたら自動車同士のなんかトラブルかもしれないですね。取っ組み合いにはなってません。手出したら負けだと思ってる部分はあるんでしょうね、さすがに。お前が警察やべ、お前がやべっていうね、よくわからない感じで。おじさんの方の子供たちと奥さんが多分いらっしゃったんだと思いますが、周りを囲んでらっしゃいまして、おじいさんの方は一人だったと思います。ちょっと離れてたんでね。僕も近くに寄るのはあれだったんで、で、もう買い物したかったから、店の中に入ったので、店を出て、まだやってたら僕が警察呼んでやろうと思ったんですけど、喧嘩してますって言ってね、警察呼んでやろうかなと思ったんですけど、パパッと買い物して済ませて出てきたらもう終わってましたので、まあそんな大したことにはなってないだろうと。もう誰もいなかったんでね。とは思いますけど、警察が来ることもなかったんでしょうね。警察が来てたら多分そんなに簡単には終わらないので。うん。まあ、覚えてないよぐらいの捨て台詞をお互いに入って、次見つけたら、お前、症状前だみたいな、慣れてない感じのね。言葉選びも難しいみたいな状況になってたんじゃないかなと思いますけど、あんなに早く終わるんだったら店に入るのをちょっとやめてしばらく見てればよかったなとは思いますけど、まあ、おじさんの方の子供と目が合いましてね、見ないでみたいな顔してたんで、まあそれも合いまして、結局、お店には入りました。いや、やっぱ喧嘩慣れしてない人の喧嘩って見苦しいなと。僕も全くもって喧嘩慣れしてないので、学生の時とかも喧嘩になってね、もうぐったぐだでしたね。はい。殴るか殴られるかみたいな時に殴られて、スパッと終わればいいんですけど、なんかこう、ぐだぐだだって終わる感じ。あ、よくないなと思いますね。ということで、朗読のコーナー今回でとりあえず終わりまして、結構ね、いいとこまでね、さすがに進んできましたよ。692ページ中508ページまで来ましたので、もうかなりいいとこまで来ましたね。一回今回6ページ読みましたけど、まあ3ページの時もあれば、まあ10ページ読むことはないと思うんで、そうですね、あと1年あればなんとか終わるんじゃないですか。それでもう1年ぐらいかかるのかな。でも190でしょ ?190 ページだから、5525、5420か。まあ1年はかからないと思うんですけどね。5ページずつ読み進めることさえできればね。はい。今後わかりませんけど。次回は、菊五郎氏の死と笠木ということですね。菊五郎さんというのは、ああ、菊池寛さんもよく出てくるんで、聞くと見ると菊池寛と一瞬勘違いするんですけど、歌舞伎役者の方が亡くなったお話ということになりそうです。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。来週また菊五郎さんのお話お待ちください。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、この休憩の間にまた水を足しまして、いよいよプールのような温度になってまいりました。家の裏とかで子供用のプールとか出してらっしゃるご家庭、結構うちの近所でもありますけど、あれ水流し続けないとお湯になるから、ほんと気をつけた方がいいですよね。屋根の下とかじゃない限りね、直射日光が当たっていて、子供たちが遊んでるんですけど、さすがに、水大丈夫?温度大丈夫?とか言いに行くわけにいかないので、僕も、近所の人とはいえ。でも気になります。あれずっとやっぱりホースとかで水入れ続けて、まあ言ったらかけ流し状態にしないと、もうどんどんお湯になっていくので、それ本当皆さんお気をつけくださいね。それで、 大きいのがいいなと思って、大きいプールを買うと、水の量が恐ろしいことになるという、もう風呂どころじゃない量の水がいるので、それもお気をつけください。もう秋ですから、そういう景色も今年はもう見られないのかなと思っておりますけれどもね。さて、先日、元アイドリングメンバーだった石田カレンさんの AV 初出演作品 I Doing が発売されまして、まあそれについて前回、AV デビューするぞというのをまずラジオ、アイドリング推しメンラジオ更新いたしまして、で、発売された当日、その配信開始とほぼ同時で僕も見まして、その感想の分もラジオに収録いたしました。まあいっぱいね、元アイドルの AV 出演っていうのは見てきましたけど、まあほとんどの AV 女優さんが知らないアイドルなんですよ。ほとんどが。まあ一人唯一いるけど、それも別に特典会とか行ったことがあるわけでもないし、まあ一応ちゃんと応援してライブもしっかり行ってて、個別と言われる握手には参加してないけど、まあ全体のね、全員と握手一人ずつとしていくっていうのでは握手何回もしている石田カレンさんなので、その人の AV 出演ということで、ある意味感慨深いというか、まあ複雑な思いを抱えつつ、まあ2回収録をいたしまして、僕の YouTube としては異例のコメント数を誇っている状態なんですけど、まあ見ている人もやっぱり多いですね。うん。普段と比べればですよ。もう万とかいかないんですが。まあそれをまた聞いてほしいなと思うんですけど、まあでも僕はやっぱり応援しているという気持ちは変わりませんから、うん。AV だろうが何だろうが、まあ、中でも言ってるんですけど、AV に行ったらもう応援できないっていう人はそれでいいですよ。もう応援できないっていう主張もいらないんじゃないかなとは思いますね。特に、まあ、どこかに書いてエゴサされて見つかるのは、まあ、ともかくとして、本人にもう応援できませんって言いに行くのはいらないんじゃないかなと思いますね。うん。だけどまあ僕としてアイドリングという運動体というかアイドルグループをね、応援しているネットラジオを勝手にやってきた身として、こうやってまあ新しいニュースが出て、まあアイドリングというものを応援していた人たちが僕のネットラジオを聞いてくれるという動き。で、僕は僕の中の、なんていうのかな、整理として、この2回、バズりたいとか、まあ、バズらないですしね、正直言ってね。そういう気持ちじゃなく、責任が勝手にあると思い込んでいるので、その責任において、アイドリングの関連のこういう大きなニュースだからこそ、ラジオ収録しましたので、ぜひそちらも、アイドリングのことを知ってる人、知らない人、AV 好きな人、嫌いな人、いろんな人いらっしゃる、と思いますけど、そちらの方もぜひ聞いていただければなと思います。まあ僕も複雑な気持ちですし、その2回のうちの最初の方に出ていただいたアイドリングファンのお二人、僕のお友達ですけども、複雑な気持ちを隠さずに吐露していると思いますので、まあいろんな意見がありますし、僕のそのラジオに対しても文句言いたい人、低評価する人います。うん、それでいいと思いますので。今後もこういうニュースがあればぐらいの更新頻度になりますけど、アイドリング推しメンラジオの方もぜひ聞いていただければなと思ったりはいたします。はい。質問箱、メールなどは来ておりませんので、今週はここまでにしたいと思います。いやまあ、9月ももう半ばですし、10月には岩橋くんのお芝居もありますので、今回とうとう僕は完全なスタッフになるらしいので、はい。今まではね、無関係な人、無関係者ということで、 勝手に押しかけて現場にいたんですけど、今回はどうもちゃんとスタッフとして登用されるらしいので、10月ですけど、そちらの方もぜひよろしくお願いします。貴族のたしなみの方も来週ぐらいには多分収録すると思うので、そちらの方もぜひ聞いてください。大魔王ラジオチャンネル全体を皆さんで盛り上げていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。